こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。住宅火災の主な出火原因を防ぐポイントをご紹介します。死者が発生した住宅火災の出火原因を見ると、放火を除き、タバコ、ストーブ、コンロ、電気コードの順で多くなっています。主な出火原因を防ぐポイントをご紹介します。タバコは、寝タバコは絶対にしない、うたた寝に注意しましょう。吸い殻を灰皿に溜めないでください。吸い殻は水で完全に消してから捨てましょう。火種を落とさないように、安全な場所で喫煙しましょう。次にストーブです。ストーブの中で最も多いのは電気ストーブです。周囲に燃えやすいものを置かないようにしましょう。外出時や就寝時は必ず消しましょう。給油は必ず消してから行いましょう。ストーブの近くで洗濯物を乾かさないようにしましょう。次にコンロについてです。調理中に離れないようにしましょう。周囲に燃えやすいものを置かないようにします。防炎品のエプロンやアームカバーを使用します。火が鍋底からはみ出さないように調節します。安全機能付きコンロを使用しましょう。次に電気コードについてです。使っていないプラグは抜いておきましょう。プラグやコンセントは定期的に掃除をしましょう。家具などの下敷きや折れ曲がりに注意しましょう。タップは決められた容量内で使用しましょう。束ねて使用しないようにしましょう。住宅火災の主な出火原因を防ぐポイントをご紹介しました。住宅用火災警報器についてです。住宅用火災警報器は、火災予防条例により、今やリビング、子供部屋、寝室などすべての部屋と階段、台所の天井または壁への設置が義務付けられています。設置した住宅用火災警報器は定期的に点検をしましょう。点検は本体のボタンを押すか、付属の紐を引いて行います。正常な場合は、正常であることを知らせる音声や警報音が鳴ります。一般的に点検の際の警報音などは自動で止まります。古くなると電子部品の劣化や電池切れなどによって、火災を感知しなくなる恐れがあります。設置から10年を目安に本体の交換をしましょう。付加機能付き住宅用火災警報器についてです。住宅用火災警報器には、火災を早期に知らせるためのさらなる機能がついた付加機能付き住宅用火災警報器があります。火災から大切な命と財産を守るため、付加機能付き住宅用火災警報器を設置することもおすすめです。連動型住宅用火災警報器は、火元で作動した警報器と連動して別の部屋の警報器もメイドします。火災ガス使用警報器は、都市ガスや一酸化炭素も感知して、あらゆる側面から火災などの発生を知らせる複合型の警報器です。屋外警報装置は、インターホンなどを通じて屋外にも火災の発生を知らせます。近隣住民などの協力が期待できます。補助警報装置は、火災の発生を警報音だけでなく、光や振動音で知らせます。高齢者や耳の不自由な方などに推奨されます。付加機能付き住宅用火災警報器についてご紹介しました。 放火されない環境づくりについてご紹介します。全国統計によりますと、毎年およそ5万から6万件の火災が発生し、およそ2000人の尊い命が失われています。特に放火による火災が疑いを含め最も多い状況です。あってはなりませんが、いつでも放火火災が発生する可能性があることを考えて、家庭や地域で放火火災予防対策を実践し、放火されない、放火させない、放火されても被害を大きくさせないを基本に、安全で住みよい街づくりを進めましょう。放火されないための8つのポイントです。ゴミは収集日の決められた時間に出しましょう。ゴミ出しと収集までの間、特に夜間に狙われやすくなります。家の周りに燃えやすいものを置かないようにしましょう。火のついたタバコや紙などを投げ入れられて引火する場合があります。物置などは必ず鍵をかけましょう。物置や倉庫に施錠していないと侵入されて、中の燃えやすいものに放火されやすくなってしまいます。家の周りを明るくしましょう。暗がりをなくし、明るく人目につくようにすると、不審者が近づきにくくなります。新聞などを溜めないようにしましょう。溜まった新聞や郵便物に放火されるケースがあります。長期留守にする場合は新聞を止めましょう。車などのボディカバーに防炎製品を使いましょう。車やバイク、自転車のボディカバーに放火されるケースも多く見られます。燃えにくい防炎製品の使用が効果的です。洗濯物の取り込みを忘れないようにしましょう。取り込み忘れの洗濯物に放火されるケースがあります。やむを得ず夜間に洗濯物を干す場合は、屋内に干しましょう。お隣との協力体制を強めましょう。普段からお隣やご近所とのコミュニケーションをとって、地域ぐるみで放火をされない環境づくりをしましょう。火災を発見したら大きな声で周りに知らせて、小さな火でもすぐに通報しましょう。放火火災予防マニュアルです。まずは一般住宅です。放火火災の事例としては、家の外に出してある不要品、古新聞などに放火された。郵便受けの新聞やチラシなどに放火された。ベランダなどに干してある洗濯物に放火された。放火される要因としては、ブロック塀などにより内部に侵入したものを隠してしまう。建物の周囲に不要品や古材、ゴミなどが積んである。一般住宅の対策として、塀や生垣などはなるべく低くし、死角を作らないように工夫する。不要品や古材などは整理整頓して物置などへ保管する。外出時や就寝時は窓やドアなどの開口部は必ず施錠する。外出時は隣近所に一声かけて協力を求める。門扉、通用口、車庫、物置などのドアは必ず施錠する。夜間用の照明機器などを設置して不審者に対処する。敷地外周部の可燃物にも注意が必要です。次に駐車場です。駐車場の放火火災の事例としては、車両のボディカバーに放火された。連続放火されることが多い。車上窃盗、盗難など犯罪行為を隠蔽するために放火された。放火される要因としては、屋外駐車場は人目につきにくい。ボディカバーは火をつけやすい。ゴミや枯葉など可燃物が散乱している。対策としては、塀や生垣などはなるべく低くし、死角を作らないように工夫する。駐車場への出入り口を設定して自由に出入りできないようにする。常夜灯を設置して駐車場内を明るくする。ボディカバーは防炎品を使用する。車両のドア、窓は完全に閉めて施錠する。所有者、管理者は巡回警備などを実施する。そして空き家、空き室などの対策です。 まず放火火災の事例です。建物周辺に捨てられている生活用品やゴミに放火された。空き家、空き室内に入り込んで放火された。放火される要因としては、敷地内、建物内への出入りが自由にできる。空き家などは居住者がいないため、不審者に対する監視体制ができていない。建物周辺、建物内に燃えやすいものが多量にある。近隣住民の関心が薄い、などです。対策としては、ドアや窓などを施錠して、空き家、空き室へ侵入できないようにする。空き家の周囲を金網や鉄板で囲い、出入りできないようにする。夜間建物周辺を照明する。所有者、管理者をはっきりさせて連絡体制を確立しておく。所有者、管理者の管理意識を高め、巡回警戒などを実施する。空き家などの情報を把握し、近隣住民に監視体制の協力を求める、などです。ここでは放火されない環境づくりについてご紹介しました。次に災害時の食料の確保についてです。大きな災害があると被災地ではライフラインは断絶し、道路の寸断などで物流ルートが断たれ、食料を届けることができない、また届けるのに時間がかかることが起こっています。地域の公的機関の備蓄食料にも限りがあり、被災地での食料確保は困難になります。また食品製造拠点が被災すると、被災地以外でも食料の入手が困難になることもあります。このことから、平常時から家庭で食料を備蓄することは必要です。ローリングストックについてです。非常時専用の食料だけを備蓄するのではなく、普段から食べている食料を多めに買っておき、買い足しては食べるローリングストックを活用し、災害時でも食べ慣れたものを安心していただきましょう。食べながら備えるため、保存期間が短い食品、例えば半年から1年程度のものも活用できます。家族の中に妊婦さんや乳児、高齢者や病気にかかっている人、アレルギー体質など食事の配慮が必要な方がいる場合もあります。災害時の食料支援があっても食材の制限があるなどで食べられないこともあり、場合によっては命に関わることにもなりかねません。ローリングストックで備蓄できる食材の範囲は広く、食事の配慮が必要な場合でも、普段から食べ慣れた食事を備蓄することができます。家族一人一人に合わせた食品を準備しておくことが、家族の健康や命を守ることにつながります。これまでの非常食は、開封してすぐに食べられることが前提でしたが、調理することにより、備蓄する食材の幅が広がり、食事の配慮が必要な場合にも対応しやすくなるとともに、温かい食事を食べることができます。しかし災害時は電気、ガス、水道などライフラインが途絶えている場合があり、調理条件が限定されることがあるのです。ローリングストックを活用すると、普段の食事も豊かに楽しく、災害時の食事も美味しく安心に過ごせます。各家庭でローリングストックができていると、大きな災害があるたびによく見られる被災地以外での買いだめを防ぎ、被災地の食料支援にもつながります。家族みんなでローリングストックを実践しましょう。災害時の食料についてご紹介しました。ここでは防災の豆知識をご紹介します。風呂の残り湯を溜めておくときには注意が必要です。地震などでの断水対策として、日頃から風呂の残り湯を溜めている方も多いと思いますが、細菌が繁殖するので、長期間溜めた残り湯は消火用など用途を限定しましょう。 小さな子どもが誤って溺れることがありますので注意しましょう。お風呂の水を溜めていると浴槽にカビが発生しやすくなります。水を使うとき以外は浴槽に蓋をしておくことで浴槽内の湿度を抑制でき、カビの発生を抑えられます。風呂の残り湯利用についての注意でした。次に火災発生時の避難についてです。火災の際は濡れハンカチではなくビニール袋で避難しましょう。一酸化炭素中毒に注意が必要ですが、濡れハンカチでは有毒ガスを防ぐ効果は期待できません。透明なビニール袋をかぶり避難しましょう。ただし5分以上は窒息の危険がありますので注意が必要です。火災発生時の避難の方法についてご紹介しました。次に、外出中地震にあったらガソリンスタンドに逃げましょう。外出中に地震が発生し逃げ込む場所がない場合、近くにあればガソリンスタンドに避難します。ガソリンスタンドは消防法による厳しい建築基準をクリアして建築されており、耐震耐火に優れています。外出中地震にあったらガソリンスタンドに逃げましょう。地震が起こった時すぐに火を消すのは危険です。都市ガス、プロパンガスは地震を感知すれば自動停止するようになっています。まずは自分の安全を確認し、揺れが収まってから火の始末をしましょう。地震の後家に戻ったら片付ける前に写真撮影をしましょう。地震が起きてから家に戻った時はすぐに片付けを始めるのではなく、写真で記録しましょう。罹災証明の申請に具体的な被害状況を写した写真を添付すると申請しやすくなります。地震の後家に戻ったら片付ける前に写真撮影です。ここでは防災豆知識についてご紹介しました。
防災メモ。火事や救急の時の119番のかけ方です。119番に電話をかけたら、まずはじめに火事か救急のどちらなのかを伝えます。次に場所を言います。外出先の場合、近くにある目標物を伝えましょう。例えばバス停や公共施設、スーパーなどの大きな建物です。火事であれば何が燃えているのか、救急であれば誰がどんな状態なのかを詳しく伝えます。そして名前と通報している電話の番号も伝えます。落ち着いてゆっくりと通信指令員の質問に答えていきましょう。防災メモ。火事を見かけたら、まずは大声で周りの人に知らせましょう。避難経路が確保されている場合は初期消火を行います。水をかけて火を消すときは一気に大量の水をかけることが大事です。自宅の浴槽や洗濯機にいつも水を溜めておくといいでしょう。消火器が身近にある場合は、燃え上がっている炎や煙に惑わされず、燃えているものめがけて噴射します。消火器は屋外や軒下などに置いておくと腐食している恐れもあります。日頃から保守管理をして、いつでも使えるところに置いておきましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。